お願いします。
チラシとか DM で文章を書くのが難しいと思うんですけども、簡単に書く方法ってありますか？
なるほどね、はい、簡単に書く方法、売れる文章を身につける方法っていうかね、最短距離で身につける方法っていうのはあるかなと思う。簡単にっていうとちょっと大げさかもしれないけど、売れる文章ってコピーライティングって言っちゃったりするので、そのコピーライティングを習得するまでの近道っていう意味で言っちゃうと、コピーライティング習得する一番の近道なんですかって言われたら、僕は、はい、模写ですって言います。模写です、はい。最初のうちは法則とかをね、今インターネットで調べたらいろいろ出てくるじゃない、アイダの法則だとかパソナの法則とか、理論とか理屈っていうのを知ることができるわけで、知るとおーなるほどねって言って納得できるわけね、理解もできるんだけど、だけどいざ書こうと思ったら実際書けないっていうことがほとんどだと思うのよね。頭でっかちな状態、理論や理屈は分かるんだけど実践レベルで売れる文章が書けないみたいな状態だと思うんですよ。最初はみんなそうだと思います。僕もそうでしたからね。で、僕はどうしていたのか、どうやってコピーライティングの技術を身につけていたのかっていうと、もちろんさっき言った模写が正解なんだけど、その模写も2つあって、1つがバラバラに分析しながら書くっていうのと、で2つ目が自分の商品、自分の業界に置き換えて書くっていうのが大事かなと思うわけ、単なる例えば模写っていろんなセールスレターとかがある中で、その気に入ったセールスレターを一生懸命自分で書くとするじゃない、でもただ書いてるだけではただの単純作業っていうか肉体作業っていうかね、ただの作業になっちゃって、それじゃレベルアップできないわけだから、やっぱりバラバラに分析していくわけね。これはパソナの法則の言うところ P の部分だなとか、ソリューションの部分だなとか、そういうことをね、考えながら見ながら分析しながら書いていくわけで、それを自分の業界、自分の商品に置き換えて書いていくっていう、この2つをやるだけで結構ね、コピーライティングの技術ってぐいぐい伸びていくと思うのよね。でもちろん模写もするっていうのも大事なんだけど、そこで重要なのは何かっていうと、自分が見てて、あ、これ面白いと思えるセールスレターを分析してくださいねっていうことを言いたいかなと思うのよ。自分が見て読んで、あんまりピンとこないんだけどみたいなセールスレターを模写しててもあんまり意味がないかなと思うのよね。で、なんで自分が面白いと思えるセールスレターを分析して書けって言っているのかっていうと、その相性っていうのがあると思うのよ。人によって相性みたいなのがあると思うから、そのセールスレターの相性っていうのがあると思うんだよね。で、その自分の感性と自分が書こうと思っているそのレターの、なんていうの、そのよく似た表現っていうのが多分自分と相性のいいやつだと思うのよ。だから最初それを真似て、そのセールスレターコピーライティングの技術をどんどんどんどんこう何度も何度も模写していってやっていけばいいかなと思うのよね。で、自分にはこれちょっとあんまりいいと思えへんだけどな、例えば有名な先生が書いたセールスレターでも自分がいいなと思えないやつを模写しなきゃいけないのかって言われたら、僕はそれはしなくてもいいと思う。分析するにはちょうどいいかもしれないけども、模写する時っていうのは、僕はここの自分の指にこの書いてる人のセールスレターを書いてる人の考えを自分も身につけたかったから、そうやって書いていたわけね。ずっと書いていて書いて書いて、この指にその魂を宿わせたろうと思っていたみたいな感じだから、あと感性もこの人と同じ感性考え方になれればいいなと思ってずっと真似して書いていたわけね。で、だからそっちの方が早いと思うのよ、自分の感性に似てるから。だけど例えばいくら成果が出てますよとか、有名な人が書いたからっていうセールスレターは最初のうちは書かなくてもいいかなと僕は思っています。島田紳助も漫才って言っていたりしてたのよ。漫才で、この人面白いなと、面白いなって、あ、俺とよく似てるわ、この人の笑いって、俺がよくいつも友達とやってる笑いとよく似てるわっていうんだったら、その人をパクってどんどんどんどん磨いていけっていうふうに言ってるわけよ。でも違うジャンルの人がいてると、うわこの人面白いな、だけどあれ真似できへんわっていうのは、真似したらあかんよと、 もうできひんねんからだから自分の感性に似ている人の漫才を真似ていけと、
はい、
でもそのまんま真似ていってもただのコピーになっていくわけだから、そこから自分のオリジナルをどう付け加えていくのかっていうのをそこは考えていかなきゃいけないよってことを言っていたのよね、
はい、
僕それと全く一緒やと思うのよ。コピーライティングの世界も一緒かなと思う。でもう一個はコピーライティングを学ぶ上で、あとはね、量が大事かなと思う。とにかく量をこなすっていうのが大事。量稽古って言われるやつね、
はい、
まずはたくさんのセールスレターを読んだ方がいいと思う。好き嫌い関係なく、だから嫌いだな好きだなっていうのが分かるようになるためにもたくさん読んでみて、
はい、
いっぱい見ていった方がいいと思うんだよね。探せばいっぱい出てくると思います、はい、会社でもファックス DM ってアホみたいにいっぱい来ますよね。うちもいっぱい来てますよ。その中でも、あ、これなんか面白いと思ったやつは、なんで自分がこれ面白いと思ったのかとか、その時のヘッドラインというかヘッドコピーとか、あの文章本文とかどうなっているのかとか、フォントの大きさはとか、で開業はどのぐらいでやってるのかとかで全部分析していくのよ。本文とか申し込み方法どうしてるんだとか、ね、ヘッドコピーサブヘッドってどういう、ね、言葉を使っているのかとか、あのアイキャッチになるあの写真とかどういうふうなのを使っているのかっていうのをバラバラに分析していくことが大事かなと思います。でそれを大量に見ましょうと。一つ二つのセールスレター見て、それは分析するのもいいんだけど、それじゃちょっと数が少ないから、いろんなパターンのセールスレターがありますよと。で中には法則通りに書いていないやつもあるわけですよ、法則を身につけた後、その自分のオリジナリティっていうのを出していっても、それは売れるセールスレターになっていくから、そうじゃない場合は分からないと思うんだよね。だからいっぱいセールスレターをいっぱい見ていって、でそしたら自分の中で基礎が出来上がってから、その殻を破ってね、オリジナリティをつけていく、まあ周波理ってやつなんだけど、そういうことをやっていく必要があるかなと。でバラバラに分析するのも大事だし、たくさん見るっていうのも大事かなと思う。いっぱいあります、あのセールスレターって言われるやつは。コピーライティングっていうのは、例えば雑誌のあのなんていうのタイトルとか、そういうのをいっぱい見てったらいいと思う。僕はいっぱい見てました。あの多分電車通勤されてるんだったら新聞のつり革とか見たらいいと思うあの電車の中の広告とか、あれも全部広告なので、お金払ってまでやってるわけですから、例えば、ね、有名なコピーライターの人が書いているかもしれないし、そういうのを見て、あ、こういう言葉使ってるよとか、あ、面白い表現使ってるなみたいな、あ、この表現使えるなみたいなのを、まあ、もしメモれるんだったらメモったらいいし、スマホ触りながらこうライン打つようなふりしてメモってたらいいじゃない。僕はもう最近そういう感じです。ライン打つようなふりして実はメモしてるみたいな状態が多いので、まあ、もしくは、まあ、ボイスメモはね電車の中で難しいかもしれないけど、まあ、写真撮ってもいいしね、そういうのをもう全部チェックしていった方がいいですよと、うん、僕は昔そういうことやっていました。はい、もうそこら中見てチェックして、テレビとかでもあの CM から CM に移る前と、ね、なんか CM に移った後とか、なんか言ってること変わるんかなとか、まあ、昔はね、なんだっけ、ガチンコっていう TOKIO の番組で、この後衝撃の事実がとか言って書いてあるわけですよ。でもしゃあないから見るわけやんか。別に衝撃の事実何もないんだけど、だらだら見ちゃうみたいなのがあるので、そういうのを、あ、なるほどなと、テレビでも使ってるんだなとか、今だメルマガとかでもいっぱいやってる人多いしね、僕の時と違って今いっぱいそういうのがあると思うので、いっぱい見れると思います。はい、まあ、無料でね、ネット探したらいっぱい出てくると思うし、そういうのをねいっぱい探して見ていただければいいんじゃないかなと。でバラバラに分析して、で自分が面白いなと思ったやつをどんどん模写していくと。自分がつまらんなと思ってるやつ模写してもね、つまらんからねだから模写するっていうのは大事かなと思います。でその人の考え方だとかっていうのが乗り移れるように、イタコみたいに乗り移れるように、この指に手にその魂が宿るみたいな感じで、この人のね、バーって書いていくぞっていうのをやっていった方がいいかなと。そしたらまあね、そんなインスタントに簡単にあっという間にできますよって魔法のような手段はないわけですよ、そんなのはどうしても地道な作業っていうのは必要になってきます。だって今でやったことないことやるんだからね、そうなるとやっぱりね、地道だけどこういうことやった方がいいかなと思いますね。僕はやっていました。はい、だけどそれが実は遠回りのようで近道なんじゃないかなと思いますし、それが最短なんじゃないかなと思いますので、ぜひね、コピーライティングっていうのはこれからの時代必ず必須なレベルっていうか必須なスキルになりますから、人を動かすスキルっていうのにコピーライティングが絶対必要な 技術になりますからね。だからぜひぜひ習得していただければなと思いますし、習得するにはどうしたらいいのか、そんなの書けねえよっておっしゃる方がいらっしゃるんだったら、今さっき僕が言ったことをね、ちょっとやっていただければ、あの強いコピーが書けるようになりますので、ぜひ実践してみてください。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。